Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダヒョンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の野地恒義さん。著書イベリコ豚を買いにを踏まえつつ、イベリコ豚の真実について、そしてイベリコ豚を通して見える食仕事の本質について伺ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
野地恒義、1957年東京生まれ、早稲田大学商学部卒業、出版社勤務などを経てノンフィクション作家に。食、美術、ビジネス、人物ルポルタージュ、海外文化など幅広い分野での執筆で知られ、著書にキャンティ物語、サービスの達人、高倉健インタビューズ他多数、東京オリンピック物語でウィズのスポーツライター賞最優秀賞受賞、最新刊は小学館刊、イベリコ豚を買いに。
Let's get knowledge with fun。
ガマダ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の野地恒義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小学館からイベリコ豚を買いに、はい、こちらが出版となっています。今回はイベリコ豚を主題としたノンフィクションなんですけど、
はい、
まずは最もベーシックなとこから教えていただきたいんですが、定義、イベリコ豚、
はいはい、
イベリコ豚とはどんぐりを食べて育ったスペインの豚であるっていう文章を採点していただくと何点ぐらいですか。
まあほぼ間違いが多いというか
ほぼ間違いが多い、
まあ、皆さんはこういうふうに知ってるんでしょうけれど、はいはい、イベリコ豚の中でどんぐりを食べたことのある豚っていうのは、まあ、年にもよるんですけど、全体の 10% 多分いかないと思うんですよ。
数パーセント
で、うん、もう一つ言うとこのどんぐりっていう日本語のが少し誤解を生んで、はいはい、日本でどんぐりっていうとこう、
はい、
尖った C の実のことはどんぐりなんですけど、
そうですね、はいはい、
イベリコ豚っていうそのスペインの、うん、まあ、イベリア半島の南半分にいる豚が食べるどんぐりと呼ばれてるものは、
はい、
カシの実で、カシの実っていうのはそのあの C の実と違って僕らでも食べられる、
人間でも食べられる、
実際に僕も食べたんですけど、
はいはい、
その味は生のカシューナッツに近い、
カシューナッツ、あ、美味しそうですね。
だから、うん、それであの、うん、イベリコ豚のうちのベジオータっていうカシの実を食べた豚の生ハムっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、塩漬けにしたよくあのイタリア製もあればフランス製もある生ハム、スペインのイベリコ豚のベジオータの生ハムを食べるとかすかにこう口の中でナッツの香りがするんですが、それはどんぐりを食べているというかカシの実を、
はあはあ、
だからその明らかにベジオータというイベリコ豚の中のベジオータとどんぐり、カシの実を食べてない豚の味は全く違うと、
おお、そうですか、
いうことになると思うんです。
数パーセント
数パーセントです、ね、
しかいない、
しかもスペインの北には全然いないと、
うんうん、はあ、南にしかいない、
それはあの、うん、イベリア半島の南にしかカシの木が生えてないから、はい、
あ、
そこでしか育つことができない、
そうか、必然的にそこでしかどんぐり食べられ、まあ、どんぐりとかそのカシの実が食べられない。
でもう一つ言うと、はい、僕らが想像する豚って、
はい、
豚舎っていうんですか、豚舎の中で、はい、まあ、育って、まあ、鶏みたいに、
うんうんうん、
そこで一生を終えて、
はい、
出荷されてっていうのが普通の豚なんですけど、うんうん、イベリコ豚だけは唯一あの放牧されて、
放牧、はい、
でカシの実の駆け回って筋肉もついて、
うん、
どんぐりを食べて、
うん、
それであのついでにハーブも食べて普通の 家畜ではあるんだけど、ある意味では野生のイノシシにちょっと近いと。で、まあ、スペインにとっては本当にあの名産で、
うん、
ちょうど今年あの2014年は日本スペイン友好400周年なんですけど、スペイン政府はこのイベリコ豚を自分の国だけのものとして今一番また宣伝してるみたいですけど。
ああそうなんですか。スペインのまあ誇りというか食の、まあ
うん、よく言う司法というか、まあ、国の宝みたいな。
そうですね。
他のまあ、ヨーロッパではイベリコ豚ぐらいしか実は放牧されてないんですけど、他の大陸行ったらまあ放牧っていうのはあるんですが、放牧っていうのはまあ日本でもあるんですけど、どういうことかっていうと何でも食べるってことですよね。
まあ、そう
ですよ。例えばあの土の中からミミズ掘って食べたりとか、豚って雑食ですから。
そうですね。
でもイベリコ豚のベジオータは唯一その菓子の実しか食べないというのは、菓子の実しか落ちてない、だそういう放牧豚っていうのはすごく珍しいというのが僕のを見ていろいろ感心したところですけど、
うんうんうん、通常はいわゆる餌をあげてそれを食べる
とうもろこしとか、
そうですよ、ね、
他の穀物とか、
うん、
でそれで太らせてなんですけれど、うん、イベリコ豚の場合はそのベジオータっていうそのどんぐりを食べるものの場合は、はい、そういうのも食べて育つんですが、
はい、
ある時期からガリガリになるぐらいに痩せさせるんですよ、うん、いっぺん体体格だけにして、
うんうん、
でそれを森に放つと、うん、美味しいカシの実をどんどん食べて体の中に、カシの実にはオレイン酸がいっぱい含まれているから、
はい、
歩くオリーブってスペイン人は呼んでるんですけど、でそうやってそういう豚ができて、うん、だからイベリコ豚、うん、まあいっぱい日本にも入ってきてますけれど、
はい、
特別に誰もが食べて分かる味っていうのはそのカシの実、どんぐりを食べたベジョータ、
ベジョータ
だけだなと。
でもそのベジョータがさっきおっしゃったように数パーセントしかいない、ない。
あとはセボって言われるんですけど、
う
ん、セボっていうのは、ねはい、餌をあげる、給餌するっていう意味でセボという。
じゃあこれは一般的な、
ね、まあ、うん、イベリコ種の豚ではあるんですけれども、うん、放牧はされていない。
あ、イベリコっていうのは 種別の名前なんです
か。種別の名前
なんです。種名とかじゃない
んですか。よくイベリコ豚は黒豚ですっていう人がいるんですけど。
はははは。
イベリコ豚はイベリコ種っていう豚で、別にイベリコ村っていうのがあるわけでもなんでもなくそういう種の豚で、しかも黒豚ではないんですけど毛は黒いんですよ。
あ、黒豚ではない。
黒豚ではないっていうのはどういう意味かっていうと、黒豚っていうのはなんかもう豚の専門家みたいですけど、豚にはいろいろ種類があるんですが、イベリコ以外にランドレースとかデュロックとかバークシャーとか、まあ名前聞いたことあるんですけど、黒豚っていうのはバークシャー種のことを言うんですよ。
はあ、あ、そうです。
だから鹿児島の黒豚っていうのも、うん、その専門家はこれはバークシャーと。で、あの沖縄にいるアグー豚っていうのがあるんです、
はい、
これも多分鹿児島の黒豚の近い種じゃないか。で、イベリコ豚はバークシャーとは全く違う豚で、
うん、全く違う。
でも毛は黒い。
一見ちょっと黒っぽいから黒豚って思われ
てる、思われてるし、味も、うん、まあ黒豚っていうのは味がいいとされてるんですけど、イベリコ豚はまあスペイン人に言わせるとさらに味がいいと
で黒豚ではないということなんです。え、黒豚、え、じゃあバークシャーとは全く関係ない。
全く関係ない。
全く関係ない。え、イベリコ種の
種の
もの。え、イベリコ他になんかこう交配とかないんですか、他の種との交配は。
純粋なイベリコ豚以外に許されるのはデュロックっていう豚と掛け合わせてできた1代目の子供のやつだけはイベリコ豚として、
要するにあ、デュロックのハーフ
だけは OK、 その下の子供はもうダメっていう。
あ、じゃあクォーター以降はダメだ。
ダメと。
ああ、じゃあハーフ、デュロックとのハーフまではギリギリイベリコと呼んでいい。
呼んでいいと。イベリコ、親がイベリコ同士か、
はい、
親がイベリコとデュロック。
あ、じゃあかなりもう純血主義ですね、子供だとね。
しかし、あまりにも専門的すぎる。
いやいやいや。
肉屋さんはわかるっていう。
おー、なるほど。しかも、だから、繰り返しになりますが、そのイベリコの中で、どんぐりを食べてる数パーセントのみがベジョータ
と呼ばれる。
そうですか。おー、だいぶなんか分類が、うん、理解できてきましたけれども、でも、はい、そうなるとその実際、まあ、さっきスペインの、まあ、司法という、ね、位置づけもされるとおっしゃいましたが、はい、その実際のイベリコ豚を取り巻く状況っていうのはどういう感じなんですか。スペインではもう本当にじゃあ宝として。
スペイン人はですね、うん、今までイベリコ豚っていうのはあの、うん、前足と後ろ足、それを全部あの生ハムにして吊り下げて、
うん、
食べるというのがスペイン人の食べ方で、うん、1990年代ぐらいからやっと精肉っていう普通のステーキにするようなものを売り出す会社ができて、
はい、
今ではステーキ焼いて食べるっていうことにしてイベリコ豚ベジョータのステーキを出す店がマドリッドとかに行けばもう随分出てきてるけれども、でも大半はもうほとんど生ハムですね。
ああそうですか。
まあ日本でもそうだと思うんですけど、イベリコ豚ベジョータっていうと生ハム、カウンターに後ろ足のふくらはぎの方を上にして置いてあって削り取って、
そうですね、
100g 3000とか4000とか100g なんてほんと 5,6 枚で、 200g 食べたら7000円を考えるとこれは牛肉食べた方が得だなと思うような
でもまあ日本でも本当ここ数年よく名前は目にするようになった、
そうですよ、
ですけどね、で
も数年というかもっと、まあ数年でしょうね、
まだ10年は経ってないぐらい
ぐらい
ですよね。でもね、そういう意味ではまあもちろんそういう高級なとこでの高級な食材っていうイメージももちろんありながら、
はい、
例えばスーパーでイベリコ豚のメンチカツとか、
はいは
い、
とか
あるじゃないですか、
もう煮込みとか、
そんな手軽な感じで使えるんですか、今の話聞いてると。なんかちょっと、
僕の実はこの本書こうと思った最大のきっかけは、
はい、
秋田の岩手との県境のところであるコンサートがあって、まあ、宮沢賢治の歌を林隆三さんが歌うっていうコンサート、まあ、それ見に行った帰りにスナックに10時ぐらいですかね、秋田か岩手か本当真ん中ぐらいの、そこに行ってなんか食べようと思って出てきたのがいぶりがっこって秋田の名物があるんですけど、
たくあんのスモークしたやつ、
はい、それが頼んだらおまけだって言ってイベリコ豚のメンチカツそうそうメンチカツをおまけなのにメンチカツ3つぐらいくれて当時ですよ、だからもう相当それこそ数年前、イベリコ豚ってそんなにいっぱいいる豚なのかなと
しかもイベリコ豚のおまけについてくる
でこれはって言ったらこれスーパーでなんかいっぱい売ってたから今日はこれにしたみたいな、そんな
おーおーおーおー、
まあ食べてみたら、でも普通のメンチカツってあれ牛肉ですよね、
そうですね、
大抵合いびきとか、でもまあイベリコ豚のメンチカツの、豚にしてはジューシーかなと。で細かい話なんですけど、メンチカツ噛むと肉出てきますよね、
はい、
色、豚肉って白いんですよ、
はい、
熱を通すと、とんかつの衣剥がすと白い肉出てくる、イベリコ豚って白じゃないんですよ、茶色というかその牛肉の色に近い、だから、これが豚の色なのかなと。普通豚のメンチも鶏のメンチもありますけど、本当は牛肉のことだと思うけどそうすると食べると白っぽい肉なのに、これはそうじゃないなと。でしかも秋田のここでこんないっぱいスーパーで売ってるんだなと、イベリコ豚ってのはなんだろうっていうのはものすごく気になったと。
ほ
う
ほ
う。でそれ以来街を歩いてると確かにとんかつ屋さんでイベリコメンチ売ってたり、スペインの小さな国旗とともにだからいや本当にいっぱい、本当当時はまだイベリコ種の豚っていうことも知らないんで、松阪牛とか、それから東京 X みたいに、イベリコ村って村があって村人はみんなイベリコ豚飼ってんだろうなぐらいの、じゃあその村はなんか面白そうだなと、一度行ってみたいというのがまあきっかけだった。
あそこは出発点。 Let's get knowledge with fun。 実は3年ちょっと前ぐらいですか、別の番組で野井さんにインタビューさせていただいた時に、その時に、まあ、こぼれ話オフエアの時に、イベリコ豚の取材を始めたんですよねみたいな話で、イベリコ豚の取材かと思ってたんですけど、
はい、
でもこれじゃあ、当時2010年ぐらいですけど、
2010年の1月に初めてスペイン行ったわけだから、
ですからじゃあイベリコ豚の取材そのものはすぐご対面っていう感じでできたんですか。
いや
豚ちゃんに
本当2010年の4月にスペインに行ったんですけれど、
はい、
マドリードには行ったんですが、
はい、
そのイベリコ豚の放牧場がある、そこから車で2時間ぐらい行った、
はい、
タラベラ・デラ・レイナっていうところには行けなかったんですよ。
行けなかった
行けなかった。もうマドリードもちょっと行ってすぐ帰ってきたみたいな。
え、それなんでですか。
それはどうしたかっていうと、2010年の4月って日本の宮崎で口蹄疫が出てるんですよ、
はい、ありましたね。
でもそういうニュースっていうのは、もう畜産関係者世界中の人が全部わかってるから、
はい、
とにかく 今でもそうですけれど、はい、日本人は、うん、特に関係ない人は放牧場には入れないと。もし口蹄疫が移ったら、はい、で口蹄疫ってあの、まあ、鳥が運ぶとかいろいろ言われてるんですけど、はい、基本的には人間が運んでるんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、は
い、そんな見学者が靴の裏についてた、
うんうんうん、
で口蹄疫がその国から出ると、うん、その国の畜産品が全部輸出できなくなる、
うんうん、
その清浄国っていうのになるまで、
うんうん、
そうするともし僕がその前に九州行って、まあ、宮崎行ってその放牧場行って口蹄疫になったら EU 全体から豚が輸出できなくなってそんなことになったら
大変ですね、それはね、
死刑ぐらいじゃ済まないだろうなと思って、まあもちろんクルーナだし、
うん、
まあでも一応チケットは買っちゃってるから4月がいいと言われて、
うん、はいはい、
まあ、だからその時はだから全く何にもせずただ帰ってきたのが2010年
で、あら、そうですか。じゃあご対面になるまで結構かかりますね。
そっから1年ですよ、ね、2011年までは全然で、その間国内でまあ豚の飼育っていうのを見てみたいと思って行こうと思ったんですけど、やっぱ半年ぐらいどこも入れてくれなかったです、ね、
あ、日本の国内で、
日本の国内でも2010年の末ぐらいまでは、
うん、
やっぱりあの口蹄疫が流行ってる最中に全然関係ない人 もちろん入れないと、うん、やっぱりあの鳥インフルエンザとか口蹄疫とかっていうのがあると、
うんうんうん、
もうその関係者はもう全部要するに処分しなきゃいけなくなるわけだから、
うんうんうんうん、そうですか。じゃあちょっとタイミング的にはかなりこう、なんでこんな時にっていう感じの、
いやーまあ大変だけど、まあそれがかえってあの拍車がかかるというか、ダメなら見てやろうじゃないか。
あ、なるほど。
いや、あのマーク・トゥインってアメリカの作家がいるんですけど、
はい、
あのアダムとイブの話をしてるんですけどね、あのアダムがダメだからってこうリンゴを食べる話、
うん、
あのマーク・トゥインはアダムは別にリンゴは食べたかったわけじゃないんだと、ダメだって言われたから神様からじゃあ食べてやろうと思ったと、僕もダメだって言われたからそこまで言うんだったら行かなきゃなと。
おお、逆に
意地になったという
なるほどなるほど。じゃあある意味そこでちょっと歯止めがかかったことが後々の拍車になっていった。
いや、もうあっさり見てたら、うん、まあこういうの見てきましたぐらいの雑誌の記事一本でおしまいだったと思うんですけど。
ああ、そうか、逆にそうですね。
特にイベリコファンだったわけでもないし
そうですか。まあでもね、まあそういったこう至福の時期があって、でじゃあでも実際見学もできる、でも見学というかその見に行けるようになって、そこまでもう意外と障壁あったんですね、うん、でもね。
そうですね、うん、2011年にまあ初めて見て、あ、なるほどと、
うん、
でそのまあ見に行けたのもその時もまだ取材じゃちょっとうるさかったんですが、
うんうん、
でずっと日本で考えてて、じゃあ取材でダメなら何か他に方法はないかと思った時に、
うん、
あ、なるほどと、買えばいいんだと。
買えばいい、
買えばいいんだ、
買えばいい、
うん、豚を買えば取引相手だから下見はさせてくれるだろうと、
あ、お客さんになる、
お客さんなりゃいいんだと、まあ、ただ当時1頭いくらぐらいするか分かんなかったし、ものすごいお金入れたら困るけれど、
うん、
1頭っていうのもせこいなと、いかにもテレビのなんかお笑い番組みたいになるのは向こうももちろんビジネスマンだからバカじゃないだろうし、
うん、
継続的にとりあえず買うと、
うん、
毎年2頭分は、
ほうほう、
で本当は全部買って皮も買って、うん、毛も買って、うん、歯ブラシにしたり、まあ、歯ブラシなんかあの靴も作ったりぐらいのことを考えてたんですけど、まあ、実際にはそんな1頭持ってこれないっていうことが分かったんで、
うん、
食べられるところしか買ってないんですけど、
まあでもそれはじゃあ1頭じゃなくてじゃあ2頭にしよう、
そうい
う感じ、
そうするとまあ向こうは、
うん、
最初取材と言ってるのをちゃんと知ってるわけだから買うって変わった途端に、うん、まあ呆れ果てたんだろうと思うけれど、
はい、
そこまで見たいんだったら入ってくれと、
う
ん、
あ、逆にね、
言って、それからそのスペイン人の、
はい、
まあスペインでも有数の大金持ちなんですけど、その人と親しくなり、
うんうんうん、
豚を譲ってもらうことができ、で、まあそこでおしまいでみんなで僕が輸入したものを家族で食べればよかったんですけど、
うんうんうん、
とてもそんな量じゃないなと。
あ、なるほど。じゃあどうするかって話ですよ ね。
しかも継続的と言った以上なんかやんなきゃいけない
と、うんうんうん、
で肉製品を作って売ろうと、うん、
え、製品を作って売る
売る、
うん、
それしか答えはないなと。そんなそのレヒーノさんっていうスペイン人が、はい、いや別に、
うん、
イベリコ豚を見たいという知識欲は分かったと、
はい、
この間手紙ももらったんですけど、
うん、
それだったら別に2頭ぐらいタダであげるからそれでいいじゃないかと、うん、もう見たんだしと、
うん、
言われたら、いやでもそういうわけにはいきませんと、僕としてはもっとイベリコ豚を日本で広めたいと。
お
それには本もそうだけどやっぱり製品作る、うん、美味しいものを作りたいと、
うんうんうんうん、
言って、まあ向こうもなんでわけのわかんない日本人がやってきて余計なおせっかいだとは思ったけれど、でも、うん、イベリコ豚を愛してくれる人が世界から来るってことは向こうには嬉しいことだから、で輸入するのにまた時間がかかったり、で肉製品の開発を始めてできるまでに2年ぐらいですか。
だってそれまでにその野井さんご自身はハム作りのエキスパートであったわけではないですよね。
ありえないです
。ありえないですよね。
家でそれこそ料理はまあするけれど、
はい、
別にねその辺の一般のおじさんですから、
うん、普通にまあおかず作るっていうことですよね。
生姜焼き作るとか、
まあまあまあそうですよね。
の程度ですよ、
ね。うん、それ製品ってだってね、そんなハム作り体験のレベルじゃ当然ないじゃないですか。
ないですね。
ね、これビジネスですよね。
あの本の題材じゃなくて、うん、ちゃんとそれで食べていくような製品を作らない限り継続的に輸入できないわけだから。
そうですよね、そうですよね。
だからある時期はずっと真剣に考えてましたけど。
ですよね。だから今回イベリコ豚、最初はだからイベリコ豚を見にっていう部分から始まってで調べになって、で今回買いにな
ったと。
で買いにで終わってないですもんね。だから結局売りにになって、
この後は作って売る
ですよね。そこまで行ってしまった。
そこまで行かないときっと、
うん、
まあ、関係者に迷惑というわけじゃないんだろうけれど、
うん、
物語にはならないかなと。
でもさっきおっしゃってたけど、その単純に見学してきましたでは逆に作品にもならない感じなんですかね。
そうですね、うん、あの物語ってよく言うんですけど、はい、僕はあの、はい、ストーリーとか話の流れのことじゃないと思うんですよ。物語って起伏とか、
はい、
状況の設定だと思うんですよ。
状況の設定、
物語を作るということは、
うんうん、
読んでても、
はい、
あ、これなら自分でもひょっとしたら人を殺すかもしれないみたいにちゃんと書いてあるのが物語で、ただなんかあの恋をしたとか別れたっていうのは、
うん、
それはあの読者は置いてかれちゃうわけじゃないですか。だからこの本の場合もまあノンフィクションなんですけど、
はい、
物語にするには、
はい、
これなら自分もそうするかもしれないと思うような状況を全部書いてあるわけで、
うん、なるほど。
その見られないんだったらやっぱ買うしかないんですよね、他の方法って。まあ盗み見るっていう手もあるけど、でも盗み見る牧場にただ侵入するっていうのは、それはやっぱり読者は全く共感できないけれど、ビジネスマンならその何がダメだったらいろんなこと考えるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その中の実はもしものすごく意地っ張りな人だったら、うん、僕と同じことやると思うんですよ。
それでとうとう作ってしまった
ということなんですけど、またその作るまでに、
はい、
とても時間がかかるんですが
そうですね。そしてそれも売らなきゃいけないっていう部分にもなってくるし、
一番最初に僕がきっかけとしてイベリコ豚に出会った時、秋田の田舎でメンチカツ食べたって言ったんですけど、
はいはいはい、
イベリコ豚のベジョータではない安い方のセボっていうものを使った製品ってもう日本に溢れてるんですよ、
うん、
ホームページ見て実際思ったんですけど、もうハムもあると、ボイルハムっていうんですか、スモーカーもあると、でベーコンもあると、煮込みもあると、もつ煮込みもあると、餃子もあると、シューマイもあると、一体新製品なんてあり得るのかなと。今更あの後ろから出てって素人が作ってベジョータを輸入するわけだから価格は高くなるのに、それがあるのかなと思って、実はこの新製品考えるってのは半年以上実はかかるんですけどね。でも毎日考えてるわけじゃないんですが、アイデアに詰まるとホームページ見たり肉屋行って肉製品ってどういうものがあるのかなとか。だけどまああの 普通の製品ってそんなに多くはないんですよ、
うん、
でそれ以外のなんかあのペジョータのお茶漬けの素とか作ったってなみたいな継続的には売れないしなみたいな。で、ある時ふと気づいたんですけど、うん、あ、これはないっていうものが見つかって、うん、なんでないんだろうと思ったら、うん、まあいろんな条件があったんですけど、うん、ここでは言いませんけど、
はいはい、
でそれを作るために今度は銀座のマルディグラっていう肉料理のうまいワチさんっていうシェフを口説いて、
はい、
作りたいから監修してくれと、
うん、
まあスモークハムなんですけど、
はい、
でワチさんが OK してくれたと、
うん、
で OK してくれたけれど、で実際にワチさんがまずサンプルで輸入したイベリコ豚のベジオータでハムを作ってものすごく美味しいものができたんですけど、スモークハムって塩漬けに1週間から10日した肉をに熱をかけるとスモークハム、熱を加えたハムになるんですけど、和知さんがやったのは水で、まあ、お湯で茹でたハムができて、それはすごく美味しい、しっとりとした出来上がりや。ただ問題があるのは、その店で作ったもの、レストランで作ったものって一般に市販できないんですよ。それ衛生設備も違うし。でもっと大きな理由は、大量に作ろうと思った時に水で茹でるっていう方式がほぼ取れないのは、水っていろんな水があるから条件が一定にならないんですよ。
は
あ、そうするとその水道の水で茹でたのは大したことなかったけど、このミネラルウォーター使ったのは美味しかったみたいになったらどうしようもないし、再現性がないん で、
うん、
でこれはやっぱり工場を探すしかないなと、
うんうん、
で工場を探しに今度は北海道行くんですけどで北海道行って口説いて、でまあそこもなんとか面白いからやりたいと、
うん、
言って試作が始まって、
はい、
試作が進むと同時に今度は売らなきゃいけないとだけど何もやったことないのが、例えば三越や伊勢丹行ってこれ売りたいんですって言ったってまあ無理だろうなと、かといって近所の肉屋さんに卸すって言ったってそれも意味ないし、まあ自分でインターネットで売るっていう手はあるけれど、インターネットの知識も大してないしなと、でやっぱりそういうグルメ食材だけをやってる人のところまた訪ねてって、これやってみませんかと、
うん、
たらまあ事情は分かったと、美味しいものができたら売りますと、
うん、
で、
うん、
ものすごくいいものだったら自分が今度は継続的に買って出していきたいと、
うん、
そしたらマルディグラのハム、和知さんが作ったハムだっていう前提があったんですけど、
うん、
まあでそれで工場の人と販売する人と作ってくれる和知さんと3人を定期的に飛び回りながら試食をして、サンプル輸入してパンフレット作ってっていうので2年ですかね。これで大儲けして地中海にヨット買うには300年はかかるなっていう。 Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の野実恒さんです。小学館からイベリコ豚を買いに出版となっています。いかにイベリコ豚と出会って、そしてハムを作ることになって、そしてどうなったのかというのは、本当にイベリコ豚をめぐるいろんなことが絡み合ってくるんですけど、まあそのノンフィクションの世界ぜひね読んでいただきたいと思うんですが、なんといってもやっぱりこう野実さんご自身は食に対して学んだということが多かったんじゃないですかね。
イベリコ豚を見たとか買ったことよりも、
はい、
ハムを作ってる時に、まあ、その工場行ったり売ってる人のとこ行ったりしてね、食品コンビニ行くといろいろあるんですけれど、この人たちは偉いなっていうのは自分で
偉い、
例えば、うん、そのイベリコ豚を、
はい、
餃子も作ってみたんですけど、自分でサンプルのひき肉にして、うんうん、
はい、
いや、 やっぱりベジョータね、最高級品だし、うん、それはそれは美味しいものができるんですけど、
はい、
これでも市販すると6個で2000円ぐらいになるなと思って2000円の餃子って買う人いいのかなと思って、
うん、
昼ご飯を買いにセブンイレブンに行ったら、
はい、
いや知ってる人は知ってるんだろうけど、ラーメンと餃子とチャーハン冷凍で100円で売ってるんですよ全部。
お
ー、ラーメン餃子チャーハン300円で食えて、その餃子も、
うん、
ラーメンもチャーハンも別にまずくないんですよ。
ちゃんと食べられ、もちろん食べられる
3つ、ね、
うん、
でイベリコ豚ベジョータの餃子美味しいけど6個2000円だと
それ太刀打ちできないかな
と ね、エルメス買うのとやっぱりちょっと意味が違うしなと、
うんうん、
これはだからやっぱり無理だと。でそれでまあ、うん、あるこれは初めてだろうっていうハムを作るんですけど、
うん、
その時も試食というのの意味がやっと分かって、
試食というものの意味、
まあ出来上がってくるものを食べて、
はい、
よくテレビで見てると、うん、美味しいとかまずいとか言って、あ、そういうこと言ってりゃいいのかなと思ったら全然そうじゃなくて、
うん、
一緒にいたその販売をしてくれる栃木のグルメミートワールドっていう会社の人がそこにこう試食用のハムが出てきたら、これあの4分の1だけ持って帰っていいかって言うから、
うん、
あ、この人持って帰って家食べるのかなと思ってたら、うん、そうじゃなくて、はい、これを消費者に届けるときは冷凍で届けると、
うん、
ということは1週間なり2週間なり冷凍したものをもう一回食べてみなきゃいけないと、そういうことをやるのが試食なんだなと、うん、この塩が強いとかなんとかっていうのはもうすでに全部クリアしてて、
うん、
まずいものはできてきてないけれど、
うん、
味が安定するかどうか、それから見た目がどうかとか、
うんうん、
それでもこの味を保つかとか、
うん、
そういう話をすることが試食なんだなと、
はあ、
いうことで、
うん、
で10円のガムでも、
うん、
あのお弁当でも何でもそういう過程を全部経て作ってるんだなと、
はあ、そうですよね、
しかも100円なんだと思うと世の中で食べ物作ってる人ってのは本当に偉いなと。やっぱり一番怖いのはお腹壊されたら、
うん、
お腹を壊さないものを作って、
うんうん、
しかも美味しい、しかも見た目がいい、
はい、
僕らが作ったハムは見た目は良くないんですけど、
うんうん、
それはあの発色剤とかなんか着色剤一切使ってないし、
うん、
しかも賞味期限短いし、
うん、
それは塩が少ないしとかいうことがあるんですが、それをあのあれぐらいの値段で作ってしまう日本の食品工業に関わる人たちは、はっきり言うとマスコミ界の誰よりも偉いといや毎日食べるものを作る人は偉いと、
全部そういう過程をクリアしてきてるはずですもんね、当然そうなってるんですよね多分ね、
本当に、
うん、
でやってみて、やっぱ肉製品は失敗だったなってのは本当に
そこの時点で
やっぱお腹壊されるっていうのは本当に、うん、お腹壊されたら、
うん、
ハムはもちろん売れないし、
はい、
この本も発売禁止になるんだろうなとだからってお腹壊されたってクレーム言われても困るけど、
そうですね、
それはあの本当に、でも、うん、まあ工場もちゃんとそういう、みんなそういうリスクに耐えながらやってて、
うん、
次にやるときは肉じゃないなと、やるかどうか分かんないんです
よいやでもそこまでに本当にプロってすごいんだなっていうことが改めて実感できる、
いやあのディテールがプロなんだなと、
あ、細部に
その試食の時でもなんか口に入れてもぐもぐやってうむとか言うわけじゃなく、
うんうんうん、
これはこうだと、
うん、
で次もう一回やってみようと、
はい、
今度は違うところで少し時間をかけてやってみようと、
うん、
もうちょっと色を良くしてみようとか、
うんうん、
結構試食っていうのが手間かかるんだなっていう、作ること自体は、
うん、
レシピっていうのはあの公開しようがどうしようが同じもんできないわけだから、
うんうん、
変わらないんですけど、
うんうん、
試食を通してプロの仕事の仕方を見たっていうことですか、
ね、なるほどなるほど、
今もこの時間におにぎりでも、
は
い、チョコレートでも、
うん、
毎回毎回同じもん食べて同じことやってんだろうな、
ディテール細部のところに本当のプロフェッショナリズムがある。
そうなんですよ、それと、
うん、
まあスペインに行く時って大抵パリ経由して、
はい、
まあ、ついでに他の仕事もしたりするんですけど、
うん、
パリの朝市とかスペインの朝市とかでまあ、
うんうんうん、
物を買ったりしてソーセージとかも、
はい、
イチゴとかも、
うん、
でつくづく思うんですけど、日本で売ってる食品がやっぱり一番安全だなと、質が安定してるっていう意味では、例えばパリの朝市ってよく女性誌で特集して、
うん、
こんなに美味しいって言うんですけど、うん、
素敵みたいな、
何回も僕買ったんですが、
うんうん、はいはい、
イチゴとか買うと上は確かに新鮮なんですよ、
うん、
でもちょっと下の方行くとなんか腐ってるのあったりして、うん、でも日本じゃ、
うん、
パックのイチゴ買って腐ってるってことってほぼありえないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でもスペインでもフランスでも多分どこでも、
うん、
そういうことはあって、それが当たり前だけど、
うん、
日本人はそういうことは許さないんだなと。もう一つ精肉で細かい話をして、 北海道のその食肉工場のそばの放牧場とか行って、うん、そこの近所の肉屋でも肉買うんですけど僕は、うん、で自分家のそばの目黒区でも肉を買って豚こま 100g158円って大体どこでも一緒なんだな魚の場合は港町で買うと東京よりもちょっと安かったりするけれど、
うんう
ん、肉って日本全国どこで買ってもほぼ値段って変わんないんですよ。
ほうほうほう。
でそれはあの食肉の流通っていうのは日本はものすごく進んでんだなっていう、はい、
へえそうですか。
スペインだとやっぱり豚の放牧場があるところの肉屋さんと、うん、マドリッドの肉の値段ってちょっと違うんです。もうつくづく感心した日々が肉屋行っては感心してスーパー行っては感心して、うん、セブンイレブンではショックを受け、うん、
じゃあ特にその日本の食ビジネスに関わるいろんなところに
お腹壊すようなもん売ってないですよ。
改めてそこに気づけるみたいな。
このために毎年スペイン行って5回行ってて、
はいはい、
毎年で毎年パリなりなんなりで行っ てそこで市場行っちゃ、うん、スーパーに行っては物買ってたんですけど、
うん、
美味しいものとそうでないものの差が激しいのが海外なんだな。まあでも日本って何でもそうなんでしょうねきっと、うん、質は、
うん、
もうかなり人間も
一定レベルでかなりこう
とんでもなく頭のいいのもいない限りとんでもなく勉強できないのもいないって、
うん、そのレベルというか水準がこうかなり安定している。
そうですね。だから食の安全っていうのを随分考えましたけどね、
うん、そうするとじゃあ今回この本は、まあ、イベリコ豚を買いにという、ね、タイトルですが、はい、イベリコファンのみならずいろんな方に読んでいただきたいというのは。
そうですね、うん、特に誰ということはないけど、まあ、これを読んだ人は豚肉を食べたくなることだけ、
うん、いやーそうですね、間違いないですね。
写真も入ってますし、
ね、やっぱりベジョータは、ね、食さないとなっていう、
やっぱり自分で作ったハムよりもベジョータの生ハムの方がうまいなと。
あ
スペインでこの間食べても丸々後ろ足一等分からプロが切ってくれたのが皿の上にふぐ刺しみたいに並ぶんですけど、
うんうん、
あこれは日本じゃ食べられないなっていうあのスペインの空気の中でスペインのワインと一緒にこんな話して申し訳ないんですけど、
うんうん、
で口に入れると本当にかすかにナッツの香りがして、
いやーそれはちょっとこの本読んでもそうですし今の話聞いてもやっぱりちょっとそれは食さないとな。
Let's get knowledge with fun.
ということで今後はノンフィクション作家兼イベリコ豚ビジネスのビジネスマンとして二足のわらしになるわけですか。
幸いあの最初に売り出したのは、うん、まあ、限定生産なんですけど、それはあの放牧した豚がまあ、春出荷されたもので作るんで、まあせいぜい春に一回作ってもう一回冬に作る、次の冬に作るぐらいしかまあできないんで、でおかげさまで完売して、
うん、
この間作った分そんなに安いもんじゃないんですけど、それはあのブルータスっていう本でお取り寄せ特集っていうのをやってて、
はいはい、
秋元さんと秋元康さんと酒井純子さんと佐藤柏さんと、
うん、
あの松任谷正隆さんがハムとかいろいろ選ぶんですが、一番最初に酒井純子さんがうちのハムをマルディグラハムって言うんですけど1位にしてくれて、秋元さんが3位にしてくれて、その効果もあってたちまち売れて、だけど全然元はまだ取ってませんけど、
あまだ元は取れない、
スペインに5回行ってますから。
そうかそうですね。あでもまあ出だし超順調じゃないですかそれ
で。限定にしていけば、
うん、はい、
毎日売ってなけりゃ、
うん、
まあ値段のせいもあるけれど20年ぐらい売れりゃなんとかなるかなと。
あじゃあでもやっぱりそれはもう初始のところでありましたけど、やっぱりそれは継続していく。
で次からは別に僕もスペインに行かなくても、
うんうん、
もう仕入れもちゃんとルートができたし、
うんうんうん、
製造もルートができたんで、
はい、
まあ試食も別に僕がしなくてもも
う、まあ、一度動き始めたから
それは、うん、それで全然
そうですか、
あのお金出すぐらいで仕入れの、
うんうん、
だからまあそれはそれでやって、うん、でもしやろうとしてビジネスになるなと思われるのは、うん、まあ、ベーコンはできると、は
い、
それとあとカレーのレトルトは一つできると、
カレー
のレいうのをまあ考えて、でもう一個スイーツでやるとしたらモナカだなと思ったんですが、
はいはいはい、
多分やらないだろうなと。
あ、多分やらない。
どうしてもアイデアを聞きたい人は連絡してくれればアイデアだけ教える
。いや、今の話聞いてね、もう本当にこの、まあ、初回のやつはもう完売ということですけど、はい、ちょっとぜひ手に入れたいという方ももうね、垂涎ものという感じでいらっしゃると思うんですけど、どうやったら手に入るんですか？
一つはそのマルディグラっていうお店に行くと、はい、一応年中出すようになってると。
これは、東京
の銀座です。
銀座に、はいはい、
もう一つはあのグルメミートワールドっていう会社のホームページに行くと、
はい、
まあ、買えるんですが、
はい、
入荷待ちとなってることが多い。いや、それはもう季節的なもんだから。
まあまあそうですよね。
だからどうしてもの人はマルディグラ行くのが一番。
なるほど。じゃあマルディグラに行けばまあまあ、
多分あるはず。
うん、通常
みんなが食べちゃう。
うん、そうです、ね。
はない限り。
売り切れにならない限り。改めてですけど、その今回いろんな経緯がありました。はい、ね、そのイベリコ豚そのものがそのノンフィクション作家野次さんに、野次恒興にもたらしたものってのは何ですかね。はいはい、
ノンフィクションって今まで僕が書いてきたのはある対象を追って調べて、それもものすごい人数調べて時間をかけてそれをまとめて一つにしていく、要するに人の話を聞いてたんですけど、今回は全部自分の行動記録ですから、
あ、
特別に取材っていうのではなく自分が動いたことをまあ書いて、
うん、
まあ、その方がものすごく身近だったから、この手法っていうのをもう一回次やりたいなと思ってて、まあ、ただしベーコンとカレーともなかでやると二番煎じだから、はい、それはやらないようにして次のことを今やって、自分で編集長というかクリエイティブディレクターとしてあるメディアを作ろうと思ってるんですけど、うん、まあ一応それは OK は取れたんですが、またこれからやんなきゃいけない、人も集めなきゃいけないと、
うんうん
うん、いうんで、まだ実際にこれから動くんですけど、それをやると本が出来上がるのは多分5年ぐらい先かなと。
そうですか。まあでも少なくとも今までの手法とは違うやり方で今回は
やって、
うん、
でまあもう一冊は違うコラム通りをやろうかなと、う
ん、それは日の目見るのいつぐらいですか？
今年中にはまあできたらと思ってるんですけどね。今年中って言ったって10月とか12月にできればと。ワールドカップ終わってからかなと。
あ、いやいや、そうですか。
まあ、イベリコ豚の頃とあんまりやってることは変わんない。人の間を走り回って交渉して歩くっていう意味では、
うんうん、
まあ、同じことで。
はあ、そうですか。じゃあでも今年中に何らかの形として見えるかもしれない。
熱意さえあれば人は動くと。お金がなくても。
なるほど、そうですか。じゃあこれも楽しみにされてます。そうすると、じゃあ今後の野次さんのその挑戦というか野望っていうのはそういうことになってくる。
プレジデント社から、
うん、
日本一のまかないレシピっていうんですが、
はい、
今まで取材してきた料理屋さんのまかないを自分で写真撮って、うん、集めて作った。その後は小説を書くんですけど、
はい、
小説といってもノンフィクションのような実録小説で、
うん、
自動車工業の話を、一応これもまあもう OK 取れて、取材は始めてるんですけど、具体的に言うとトヨタの話なんですが、イベリコ豚の次はトヨタで、まあ、トヨタの人はどう思うか知りませんが。
そうですか。じゃあ本当に多方面にわたってまだ文字作品がどんどん出てくるということになりますね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。は
い、何人もいるんですけれど、今度のイベリコ豚の本を書くについて一番この人に教わってよかったと思うのは沢木幸太郎さんなんですけど、僕まだ本を書く前に、
はい、
沢木さんに、まあ、何度か会って一緒にニューヨーク行ったりしたこともあるんですけど、まだ本を書く前ですよ。沢木さんにある本を書いてもらおうと思ったら、僕は書けないから野次君が書けばと言われて、
あ、最初は沢木さんにオファーした
本なんで、はい、で、はい、しょうがないで会社辞めてじゃあ本書いたっていうのが、
うん、
20年前に書いたキャンティー物語っていう本なんですけど。
あ、そうですか。
でその時に沢木さんともう一人、沢木さんを担当編集者だった文春の新井さんっていう副社長までやった、この二人が文章の書き方全部教えてくれて、思えば贅沢な先生二人に、素人が何かあるとすぐ聞いてた。
そうですか。
そうなんです。それで僕の書いたものを初めて雑誌に載ったものを沢木さんが読んで、 あの君の文章は低いつぶやきで強調してないしすごくいいと思うと。だけどたった一つ足りないところがあると。それをやらない限りプロにはなれないって言われたのが、うん、どんな文章でもいいと、短い文章でも長い文章でもいいけど一箇所だけ色っぽいところ作んないとダメだよって。その色っぽいっていうのはどういうことかっていうのはまたそれから自分で考えるんですけど、それ思えば今の言葉で言うとセクシーな情報っていうことですか。人の気を引くとか魅力的なっていうことをどっか一箇所だけ書いとかないとそれは売り物にはならない的なことをですね、的なことっていう言葉もあれだけど沢木さんが教えてくれて、その教えをそっからあとは一応全部守って本一冊書くときに、まあ一箇所じゃ足りないから今回は何箇所か入れましたけど、プロになるときに一番重要な教えと僕はそれだなと。そんなあの文章表現がどうだとか、あとはまあ新井さんと沢木さんが共通して言ったのは構成、とにかく本は構成できないと、マガジンライターにはなれてもブックライターになれないって言われたんで構成の勉強だけはしましたけど、
うん、
思えばこの2つだけでやってきてるのかなと。なんかものすごく細かい文章上の表現の仕方はその後自分で自学自習したり、
うん、
いろんな人に会って聞いたりしましたけど、根本的に守ってるのはこの2つだけですね。
構成、そしていかにセクシー、
色っぽい箇所を1箇所、
うん、
でも聞くと簡単なんですけど、うん、できるまでに5、6年かかりましたね。今では普通にできます、うん、どっちも
普通、
未だにこの構成は何だとかたまに新井さんに言われますけど
本当の本質はそこにありなんですね。それはまあ今本当に意識せずともできるような領域になってらっしゃるんでしょうけど、そこなんですね。
実用的な知識という意味じゃ、でも実用的な知識が必要なんですよ。本格って哲学的な話はいっぱいあるけど、
うんうん、そうですよね。でも逆にそこをきっちりしておけばっていう部分でもあればですけどね。
しかもどの文章特本にもそういうことって書いてないんですよ、うん、
はあ、沢木耕太郎直伝だ。しかも
現役ですから
ですね。
辞めた新聞記者から聞いたわけじゃないですから。
ですよね、いやーすごい話を頂戴した感に耐えません。本当にありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすべ、本日はノンフィクション作家の野地恒義さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
ラジオ版学問のすべスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の野地恒義さんをお迎えしてお送りしました。野地恒義さん、まあ、今回ねイベリコ豚取材のみならず買って製品作って売ってというところにまで発展する、いやでも本当にそれがものすごいダイナミックな物語になっていますし、まあいろんなねそれ以外のプロフェッショナリズムみたいなところにまで言及されて、いや読み応えのある作品でしたし、またね野地さんご自身の今後の動きにも要注目。そして最後にねいただきましたあの教えというものがね、沢木耕太郎の教えですよ。いやなんかすごい話を聞いちゃったなっていう、そんな考えでいっぱいでございます。次回の学問のすすめは作家の夢枕漠さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。